ウーマンシップ働く私たちのお悩みサミット。
皆さんこんにちは、ニュースピックス 4E の中道香織です。
川口愛です。
この番組はニュースピックス 4E がお届けする、次世代を担う女性がリーダーとしての一歩を踏み出せるように、女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて語り合う番組です。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週もゲストをお呼びしております、はい、なんと、株式会社あるよ代表の元鈴木さんこと大橋真理香さんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや有名人が来ましたね。
いやね、わー、ご本人だってな
る。本人だ、本物だとか言って言っちゃった
感じになっちゃう。
ネットのおもちゃでございます。
自己紹介。
ネットのおもちゃ。
いやでも本当にはい、SNS でね、よく知ってらっしゃる方も多いかなと思うんですけど、簡単にちょっと私の方からご紹介をさせていただきます。大橋真理香さん、元鈴木さんっていうお名前で有名かなと思いますが、実業家でありインフルエンサー、29歳で株式会社あるよを創業し、代表取締役社長に就任。驚くほどくびれて10秒で着脱可能なコルセットブランド、エンチャンテッドコルセットを展開されています。
はい。
はい、あと、はい、あれですね、アパレルブランドのシネマティックとか。
はい、そうですね。
2ブランド。
もう1ブランドございまして、セルペンティナっていう。
セルペンティナ。
はい、またより強めなヘビをテーマにした、強い前進する女性のためのアパレルっていう、強めのやつをやってます。
強めのやつい
つもねツイッター時代から見ておりますが、
ね、はい、なんかどういうふうにお呼びするといいんですかね。
あ、結構皆さん悩まれるところかなっていうのがありまして、なんかさかなクンさんみたいな感じで元鈴木さんさんとか。
元鈴木さんまでがアカウント名ですもん。
そうです。なのであの自分で自己紹介するときも元鈴木さんですって言ってます。
あ
元鈴木さんでお願いします。
はい、じゃあ大橋さん元鈴木さんということで、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
いやでも本当にね、ソーシャルの SNS のところでね、なんて説明したらいいんだろう、 こうやっぱり私の中では結構すごいフェミニズムをなんかポップに発信されているっていう、そう、イメージがとても強い元鈴木さんなんですが、はい、実はというか普通に女性で起業家で、
ね、
そういうことでちょっとうち
のそうなんですよね、
ウーマンシップでも女性の起業家さんぜひゲストにみたいなお便りとかも、
ね、
はい、いただいてるので、
う
ん、今回ちょっとその企業のお話だったりとかも含めて2週にわたってお届けしていきたいと思います、
うん、はい、
はい、今週も記事1本ご紹介したいのですが、女子スパのレディース服ポケットない問題を解決したい、ペットボトル 600ml 入るポケット付きスカートに開発者が込めた思いという記事をご紹介します。女性の服にはポケットがない、 SNS でたびたび盛り上がるトピックだ。全くないかフェイクポケットとして装飾的にあしらわれるか、あっても何も入らないほど小さいか、思わぬところでポケットが必要になる可能性もある。年始の羽田空港で発生した航空機火災、乗客全員が無事救助されたのは良かったが、機外への避難時は身一つで脱出シューターに入ることになる。お話ししてくださったのはアパレルブランドシネマティック代表の元鈴木さん。火災事故を受けクソデカポケ元い大容量のマジカルポケットがついた同ブランドのスカートやワンピースが話題になったという記事で、はい、まさにこの元鈴木さんインタビュー記事になります、
ね、この記事も面白かった。
いやーかなりねがっつりお話しする、
うん、そうですね、うん、結構皆様インタビューの方皆様フェミニストのいい感じの方が毎回いらっしゃってい
い感じの
グイグイ突っ込んでくださるので、たまにタジタジになるんですけどそれも含めて毎回楽しいなと思いながらインタビューは受けております。
いやちょっとじゃあ我々の方でも、はい、
ね、
ぜひタジタジにさせてください
って言われるとなんかすごいこうハードルがどんどん高くなってしまったような気持ちになってしまってい
やでも本当にこの記事の中でも触れているその年始の羽田空港でっていうところですね、ちょうど第64回の能登半島地震と性被害できる備えはあるかっていうエピソードでも、うん、私たちもちょっと取り上げさせていただいてまして、うん、まあ、とにかくやっぱり女性のポケット
ない、ね、
ない、
うん、本当にない、 あでもまあそれはね、そもそものそのねファッションとしてこう、まあ、ポケットがあると着崩れじゃないですけどね、うん、なんかそういうこう見た目的なところの問題があってないとか、うん、まあいろんな話がありますけど、
はい、
あってもなんかえこれ何入れんのみたいな、なんか、うん、なんか飴1個入れんのみたいな
ポケット、エアポッツとか
エアポッツしか入んなくないみたいなやつとかっていうぐらいにね、やっぱりポケットがない服が多いですよね。
そうですね、やっぱりちょっと、うん、あの男性よりもぴっちりこう体のラインとかやっぱり拾うような服とかが多いから、うん、私も過去に取材させてもらったあの服のデザイナーさんとかにもやっぱりちょっと女性の服って、うん、はい、シルエットを重視するためにやっぱりポケットつけづらいみたいな、そう話とか聞いたことがあるんですけど、もうちょっと元鈴木さんのそのシネマティックの服は、
はい、
クソデカポケットが、はい、ついている、
クソデカいポケットをつけておりますね。もうあのマジカルポケットっていう名前を一応つけてるんですけれども、はい、あの本当に魔法のようにね、いろんなものを取り出してくださるあのお客様の動画とかを見て毎日元気にさせていただいております。
の酒瓶出てきてるやつめっちゃ面白いマジ本当に酒瓶出てきたみたいな。
今日ちょうど着ていらっしゃるスカートが、
はい、今日がセルペンティナっていう、
あさっきの、はい、
はい、そうです、全身する女性のための暴れるっていうテーマで
ポケットから今ゴソゴソ、
そうなんです、ゴソゴソのような感じで長財布、しかも短パンなやつ
すごい、まあまあ短パンな、
はい、
まあまあでかい、ちっちゃいカバンぐらいの感じですよね。
そうですね、はい、マメリーって言ってるカバンが、うん、タイプのやつも入っちゃう。
いやすごいですねそれは、はい、
で、あの、はい、喉乾くからちっちゃいあやたかも入ってます
ペットボトル、
ペットボトル、お茶って言った方がいいのかな、うん、お茶も入ってます。
へ、ちょうど愛さんにお土産の酒瓶、
はい、
持ってたんです
。すごい、何これ、
たまたまちょっとあのお土産で、
あのちょうどいいサイズ、
本当に本当にくれ、
日本酒 の,
あ
の
え嬉しい、はい、本当に酒瓶持ってる人がいる、
山梨名城の七軒
すごい七軒じゃん、有名なやつだ、
渡そうと思って、これ360なので 2号かな、
2号瓶がポケットに入るのか、
すごいおしゃれ
おしゃれな酒瓶が
スルッと、
あ入った
このように
すごい、
皆さんちょっと見てほしいんですけど、
これなんか YouTube 生配信した方がいいんじゃないの？
結構ねタイトめなシルエットのスカートなんですけど、全然その入ってるものの形がこうなんだろう、うん、がっつり見えちゃう感じにはならないようにできてる、
ね、そうですね、うん、意外とあのポッケに結構入れてても目立たないんですよね。
うーん、
しあの日々そんなに生活しててもそこまで私のポケット見てるっていうのがあるじゃないですか。
確かに。
なのでもう思い切ってね、あの 600ml ボトルが入るマジカルポケットっていうのをつけさせていただいております。
360ぐらいだったら余裕ですね。すご
いですね。
ありがとうございます。
いや今結構感動しちゃった、あのツイッターで見ているあの様子が、動画でよく見てたあの酒瓶出てきたのが本当に目の前で繰り広げられて
はい、
本当に改めて見るとね、やっぱり財布も入ってペットボトルも、ね、瓶も入るって相当すごい。
いやすごい、私も本当今日だから聞きたくて、元鈴木さんとは誰なのかっていうところも含めて、いつもただ単純にあの SNS を見て楽しんでる以上みたいな感じにだったりするので、なんかそもそもなんでこのクソデカポケット マジカルポケットのような機能がついているまあ服、シネマティックというまあブランドを立ち上げたこうまあ経緯っていうかきっかけとかってどういうことだったんですか？
は
い、
一番最初コルセットを作りたかったんですね、
はい、
で当時私が流行らせていたものがちょっとお安くて体のいろんなところが痛くなったりだとか、
もともとはその市販のコルセット使われてたってことですね、
はい、そうですね、ライター美容ライターをやってた時代に、あの私がおすすめしたその海外製の安いコルセットの生地が大ヒットしまして、うん、それをきっかけにコルセットって一体なんだっていうので、うん、毎日100通くらいリプライとかが当時のツイッターに届くようになって、
うん、
でいろんなところが痛いだとか服を突き破るだとか、うん、コルセットがっていうので、じゃあオリジナル作ろうっていうので、あの会社を始めたんですけど、でその時に200万円のお小遣いで始めたんですよ会社を、
はいはい、
で資金が足りなかったんですよ。 日本製なので下代が高くてですね。でその資金稼ぎのためにアパレルっていうのをじゃあ始めてみよう、最初はセレクトでよく伸びるものとかを海外からみたいな感じでやってたんですけれども、やっぱりオリジナル作りたいなってなった時にですね、あの当時のツイッターで女性のジーンズには男性のジーンズと違ってポケット何にも入らないっていうツイートをお見かけしたんですね、うん、でこれだと思ったんですよ。でも誰もこれチャレンジ多分アパレルの業界の方しないなと思って、うん、あのせっかくやるんだったら可愛い服なんて世の中たくさんあるじゃないですか、うん、で選びたい放題だと思うんですけど、うん、機能で選べるっていうのもいいんじゃないと思って、
うん、
でそういう女性のお悩みっていうのを解決していくアパレルっていうのをやったら面白いんじゃないかなと思って、あのバージニスカートっていう、うん、第1弾のオリジナルの商品として前述のクソデカポケットがついたフルサークルスカートを販売したところ、あのもう即完売で、でコルセットの資金がもうたまったらアパレルはやめようと思ってたんですけど、あの全然普通に人気になってしまって
あなるほど、
そうなんです。なので今はあのアパレルとコルセットの2本っていうのでやってます。
会社
すごい
資金のためと思ってやったらニーズがものすごくあったっていう、
はい、
すごい。え、それ最初そのスカートを作る時ってデザインとかは、まあ、もちろんデザイナーさんとかに相談して、
はい、あそうですね、うん、あの最初はですね工場と直にやってたんですよ、海外の工場と、で、あのそこのデザイナーさんパターナーさんと、はいはいはい、あの相談しながら私はこういうのを作りたいよってデザイン画とかを送って作ってもらったりとか、はい、してました。
どういう風にそのポケットをすごいたくさん入るポケットつけたいんですみたいな話になるってことですか？どういうやり取りをされたんですか？
このペットボトル何ミリリットルのものが入る、何センチのポケットが欲しいよっていうので、だいたいこんな感じっていう想像図みたいなのを送りつけて、
はい、
いやこれは無理だよって言われるんですけど、うん、じゃあそれが無理だったら生地を死ぬほど使ってくれ、そしたらあの無理じゃないよっていうのとか、じゃあ重いものをポケットに入れましたってなると、ウエストゴムだったのでウエストゴムが落ちてくるよってなったら、じゃあウエストゴムをものすごくいっぱい使ってウエスト の, あのサイズの大きさとかにもいろんなのにも対応しつつちゃんと抑えてくれるものにしたらいいんじゃないとか、そういう機能を中心に後付けでどんどんサンプルを改良していって今に至るっていう感じです。
なるほど、
はい、
なるほど。確かに大きさだけじゃなくて重さも考慮しないと、うん、ポケットって確かに機能として役に立たないですもんね、
う
ん、
そうですね、割と重めのものとか結構中身を入れても大丈夫のようには作っております。限界はでもありますね。
そうですよね、まあさすがにねでもなんか工事園みたいなの入れてる人いませんでした？
あ、
六方全書、
六方全書だっ け,
でしたっけ
ポケット六方ですね
なるほど、
はい、入りますよポケット六方。
いや
ポケ
ットにすごい
あれだけのね、まあ、酒瓶も含めて重みのあるものを入れてもやっぱりずれないとかそういうところも計算されて作られてる。
はい、やっぱりね実際、まあ、酒瓶は実際入れないかもしれない
そうですね
ここまで入ったら何でも入れられるんでしょっていうので酒瓶を入れて、
うん、
であのキャッチーなの で, でかつシャンパンとかだったらおしゃれかなと思って鬼殺しとかじゃなければ
いやでもなんか私ポケット問題って今まであんまりそんなに課題感がなかったんですけど、
はい、
子供生まれた途端、うん、めちゃめちゃなんでこんなポケットないんだろう服にって思い始めて、まあ、要は抱っこしてなんかそういう両手に何か荷物持ってとか
、うん、
あのカバンからの取り出しがすごい面倒、抱っこしながら何か取ろうとかすると、
はいはいはい、
とかあとやっぱり私もコートのポケットとかにペットボトルとか入れるんですけどやっぱこう落ちるじゃないですか、うん、
はい、
私ねなんかもう子供暴れるしでポケットなんかこれもどうにかしてくれよって思うようになったので、本当にこの酒瓶が入る服とかも素晴らしいなって思いますし、
嬉しいです。
まあまあ別にその子育て中じゃない人たちにとっても、うん、まさにこのニュースにあった ね、JAL のねあの飛行機のニュースの時にもあった、うん、自分たちのこう身の回りのもの手荷物品はもう置いていかなきゃいけないじゃないですか、ああいう 緊急脱出時みたいな時に。
そうですね。
でその時にね財布一つでもやっぱりポケットの中に入ってたらね全然違ったりもするし、
はい、
なんかポケット一つ取っても本当にいろんな課題を解決できるものなんだなっていうのを非常にね改めて感じますよ、
うん
うん、
やっぱりあの女性の自立っていうところで言うとこういう小さいところでもポケットがたくさんいろいろ入って身一つで動けるよとかそういう小さいところでも女性の自立っていうのを支援できるのかなっていうふうに思ってます、
うんうんうんうん、
なのであのポケットだけじゃなくて例えば一人で着られるとか、
あ、はいはい、
あの X の方を始めてからまず思ったのが女性思ったよりも不器用な方が多い、背中 あのファスナー届きませんとか、
はいはいはい、
すごいいただくようになったんですよ。最初セレクトやってた時にあのファスナー背中のものとか作ってたんですけど一人で着られないっていうお声とかいただいて、でも一人で着られないものをじゃあ生活実際にしてる人がどうやって着るのっていうのがあったので、うん、例えばあの脇ファスナーに必ずするよとか、あのかぶりで着られるものにするよとか、うん、っていうのとかも大事にしてます、うん、
すごいやっぱりブランドのアイテム全部がそういうふうに女性の自立みたいなところがこうテーマになってるというか、うん、
そうですね、一人でもできるとか、うん、あとは服から否定されないっていうのもすごい大事にしておりまして、
服から否定されない、
はい、服に合わせてダイエットするとかも努力をするっていうのはすごくいいことなんですけど、やっぱり入らなかったんだ私はこの服にふさわしくないんだとか、そういうふうに思ってもらいたくない、私もよくあるんですけど着てみたらもう膨れ倒してて
膨れ倒
して着膨れの鬼みたいになったりとかっていうのとかも、やっぱり胸とかがある方とか、
はい、
最近やっぱり近年増えてるかなっていうのがあって、はい、あの体に丸みがある方とか、うん、カーブがある方でも着られるように伸びる生地を使ったりとか、
うん、
そういうところで大丈夫だよ着られるよっていう服から自己肯定感も高めていただきたいなっていうふうに思っております。
すごいやっぱ今までの服にないコンセプト。
いやそうですよねそうですよね、だってねいわゆるこうおしゃれな一流ファッションとかだともうこの形スタイルね、もう肩これにもう入ってなんぼよみたいな感じのね、
うん、
あり方がその第一でそれにこう体型合わせるみたいな。
そうですね、なんかボディポジティブみたいなこう、ね、うん、あの話も広がりつつはあっても、うん、やっぱりこうパリとかのコレクションのモデルさんとかやっぱり未だにすごい、まあ、痩せていて、うん、背が高くてみたいな方ばっかりだったりとか、もう下着関連は結構そういうの話題に過去にもなってるというか、うん、あのビクトリアズシークレット、あ、シークレット、うん、でしたっけ、
ビクシーのエンジェルたちがね、
はい、そうそう、もうみんなねあのセレブのスーパーモデルみたいな人たちがバッシングを受けるような感じになって、
うん、
少しやっぱりこう人種も含めてこう多様性みたいなところを歌い出したりとかはしてますけど、まだまだ
まだまだ、
まだまだ
日本は特にまだ最近でもあれですね、プラスサイズとかミッドサイズのモデルさんとか結構下着業界でも活躍するようになってるなっていうのを、あの下着もやってるので、
はいはい、
よく見ててよしと思いますね。
やっぱりモデルさんも増えてきてるんですかね、そういう風に多様な体型のモデルさん。
そうですね、あのまずやっぱりインフルエンサーの方とかでも結構ミッドサイズとかプラスサイズの方とかが堂々と出られてるので、すごくいいことだなって思います。
そうなんですよね、なんか結構モデルさんがすごい綺麗に着ててもね、
そう
リアルじゃないなって思いますよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、だから私オンラインショッピングあんまりしないの
自分が着た時に全然違うから
そう、あれみたいな、なんでこんななんかドラえもんみたいになっちゃったんだ私が着たらみたいな時があるので、なんかよっぽどとかじゃないとオンラインショッピングとかはなんかあんまポチポチ怖いなって未だに思ってしまうんですけど、
着てみないと、
着てみないと分かんないのって結構あるなって思う、
うん、そうですね、
はい、
やっぱりそういう意味だとうちあの EC、はい、通販しかないんですけど今のところ、
はい、
あの安心して買っていただく、うん、けるようなお作りにしてるっていうのすごい重要だと思いますね。
なるほどなるほど、確かに確かに、
なので例えばモデルの方にも体のカーブがある方とか、
うんうん、
あとは 細身の方ももちろん使ったりします、はいはいはい、やっぱりボディポジティブとかっていうのが叫ばれるときに、うん、じゃあ今度はあの無視される存在になっちゃうのかなっていうふうに私は思ってるんですよ、うんうんうんうん、細身の方たちも別に悪い例になりたいわけじゃないじゃないですか。
そうですよね。
どうしてこんな悪く言われなきゃいけないのっていう声とかも見るんですよ。なので多様性の一つとしてうちも別に細身の方がいてもいいと思ってて、
うんうんうん、
それであのプラスサイズミッドサイズの方とかもモデルさんでお願いしたり細身の方もお願いしたり、
ちゃんとねいろんな人たちに合う服であるっていうことをね、
う
ん、
そうですね、
そこでね出してらっしゃるんですよね。
はい、
私ちょっと一個気になってたのがその冒頭で紹介した記事の中で、
はい、
なんかあの反抗心からいろいろなんか作っているまあそもそもコルセットがね女性を締め付ける下着っていう風に、うん、あの言われてるんだけど、いやだったら私は心と体を締め付けるのではなく抱きしめるような付け心地のコルセットを作ろうと、
うん、
すごいなんか泣けるなと思ってますしもうでその話の流れでそのマジカルポケットも反抗心からできたものなんですよみたいな風におっしゃっていて、そうですね、
はい、
やっぱりこう世の中にそういう風にこういろんなこれはなんでだろうどうしてだろうとか女性だからといってなんでこうなんだろうっていうようなアンテナを多分張ってらっしゃるからこそこういう視点が気づかれるのか、うん、でこういう切り口で何かものを作ろうって思われるのかなって思って、そのあたりの考え方とかをどうしてそういうね考え方になられたのかとかっていうのを含めて聞いてみたいなと思ってたんです。
なぜ反抗的なのかということでやっぱりなんか例えば、うん、いい女はカバンが小さいとかふざけたことを言ってくる人がいると思うんですけれどもじゃあ実際にうちの服を着て小さいカバン全然持てるんですよ、うん、だけどいい女は荷物が少ないとか小さいカバン持ってるとかって言うでしょ、うん、ポッケにもうティッシュ一箱入ってるからとかあのフェミニストって言ったらコルセットとかブラジャーとかって女性を縛るものっていう風に、うん、あのメタファーとして使われたりっていうのを最初からまあ自覚してたんですよ、
うん、
やっぱりあの会社をやる頃からアメリカかぶれなので、あの
アメリカかぶれ
アメリカかぶれなんです、私なのでそういう風にアメリカとか英語圏でも言われてるっていうのは十分認識してたんですけど、うん、けどフェミニストの起業家さんとか補正下着やってるじゃんっていう、
うんうんうん、
何が違うわけコルセットと、
うんうんうんうん、
スパンデックスと編み上げ何が違うの、
うんうんうん、
じゃあこんなにギチギチになんか苦しそうっていう風に見えるコルセットでもすっごい着心地よかったら文句ないんでしょっていう、
うん、
で一瞬で脱げて快適だったら誰か文句言うことあるっていう風に思いながらやってます
めっちゃ反抗心な
、はい、
すごいあのそういう視点にやっぱり なっているのがとてもなんか不思議だなというか、あのご経歴とかあの拝見してると、もともとグラビアアイドルとか、うん、そのフーターズでなんかものすごい数 の、ね、あのお酒を売ってたみたいなところとかがあって、はい、女性性みたいなところを一つその武器にするようなお仕事を、うんだと思うんですけど、
そうですね、
その時からもうそういうマインドみたいなのあったんですか？
そうですね、そもそも例えばその時より前で言うと高校の時ですね、あの警察のなんか番組みたいなのあるじゃないですか、うん、あの犯罪者を追うみたいなやつとか、うん、
24時みたいな、
あそうそうそう、はいはいはい、そういうやつで、あの新人の女性警官に密着しましたみたいなの1コーナーとしてやってたんですけど、なんかちょっとなんだろうな、男性の警官にやらないよねこのナレーションっていう、なんかちょっとお笑いの方のすごいあの子供に話すようなナレーションみたいなのをつけてて、それを見てもうなんていうのかな、もうこんなのがまかり通ってなるかっていうので、うん、新聞のそのテレビの欄見て電話かけて抗議したりしました、高校生で。
すごい。
高校時代からもう反抗心。
そうですね、男性にやらないことをやるなっていうふうに。
すごい。
でも半笑い あのテレビスタッフの方が全然聞いてくれませんでした、はぁみたいな感じで。
あすごいよでした。だいぶこのブランドを立ち上げたからとかっていうことではなくて、本当にもう元鈴木さんの中に根付いている、
元鈴木さんの中に鈴木の時から根付いている、
鈴木の時からはい、そうですね。でやっぱりあの女性を売りにして、あのまあ 若い頃はね私も生きてきたわけですけれども、うん、やっぱりその中でも散々嫌な思いってするわけですよ、うん、例えばフーターズだとやっぱりフーターズってレストランアメリカンレストランなんですけど、うん、はい、タンクトップとショートパンツで踊り狂いながら女たちがあのチキンウィングとかを運ぶっていうやつなんですけど、ノリ、うん、よく行ってイエーイって言ってもうそのイエーイのノリでハイタッチのノリで胸触られるとか、
いやーやっぱそうなんだ、
ありましたよ。で即説教ですね
スタンスである説教してるの超見て
すっごい説教してました私。
へ
え、お前がなんで私の胸触っていいと思ってんの、えなんで教えて、えお前がって言って切れ倒してました。
へ
でも売り上げナンバーワンだったという話も聞いておりますが
そうですね、当時やっぱりフーターズガールってテーブルの担当制があったんですよ、
はいはい、
あのだいたい 4,5 席一人で持つ感じで、
うん、
でも私があまりにこのショットソコライムショットっていうのを当時あの売ってたんですけれども、はい、あまりにショットを売るので私だけ席を持たされないでハンターっていう役職ができるっていうずっと売り歩く
いろんなテーブルを売り歩く
いろんなテーブルをでした。
すごい
商人でした。
商人、
はい、
テキーラ商人そういう仕事をやりながらでもそういう風にやられたらちゃんとそれは違うんだっていうところでもうお客さん説教というか、まあ、注意をねするっていうのでだから自分の女性性をこう自覚して、でもそれと別にそれが性的に見られるってことは全然違うんだよっていうことの なんていうんですかそこの線引きをちゃんと認識して自認もしてるし周りにも認識してもらうっていうことでやってきているっていうことなんだろうなって思って、そこが曖昧になってしまってよくないこととかが起こってしまうこととかもあるとは思うんですけど、
はいはい、
私は私の体で私がこういう仕事をしてこういうふうにしたいのはこれは私の決めていることだと、
うんうん、
外野がそれに対して何かを決めるっていうのは違いますよっていうところはなんかすごくよく分かりますし、あの今までのこの元鈴木さんの話はなんかそこの強い何かこう自分の思いとかがずっとあられる中でやってることなんだろうなっていうのもなんか、
そうですね、
うん、
今の話聞きながらちょっと前のニュースを思い出してた、あの韓国の DJ ソダさんが、
ね、
あの結構まあ露出の、ね、あるようなそのやっぱりあのステージの衣装みたいなので、うんまあ、触られたっていうので、うん、ヤフコメとかのコメント欄とかでも、うん、なんか煽る方が悪いんだみたいな、うん
まあ、その格好してる
めちゃくちゃ鼻で、ね、
その格好してるやつの方がみたいなね、
私やっぱりなんか DJ ソダさんもその声を上げるその痴漢行為みたいなことされたっていうのをこう言うのにすごく勇気がいる、
うん、
告発でみたいなことを言ってたので、なんかもう、うんね、それこそやっぱり目の前でお客さんと接してて、うん、そういう風にこう触られた時に、
ね、
説教を繰り広げるっていうところまでいけるマインドすごいやっぱ強いなというか、なんか仕方ないのかなって結構思っちゃいそうなところを言えるっていうのが度胸があるとそう思ってしまうんですけど、
度胸か
そう、なんかそれこそお客さんになんかいいじゃんみたい なんかそういう格好してるんだからみたいなこと言ってきそうだなとか思っちゃうんですけど、
うん、なんか言われました、確かにあの出してるのが悪いとかね、
うん、
じゃあお前その時計ロレックスだよねって言って、じゃあ私がそれをロレックスつけてんの悪いだろって言って盗んでもお前は文句言えないんだよっていう話をしてましたいいんだよなくれよって言って
見せてんだろっつって
そう見せつけやがってロレックスをそういうのいっぱい持ってねえんだよって言って
すごい置き換えが
絶対に謝らせてました私
すごいマジ今ツイートが具現化されたみたいな感じ、
わかりやすいなるほど
ねえ、いやなんかそういうことに対してこうなんかへこたれずにこうわっていくこうマインドって、私も気づいた時には注意とかするようにしてるんですよ、なんか、うん、メンバーとかがちょっとギリギリの発言した時に、うん、空気は壊れるかもしれないけどその今の発言は良くないと思うよとかって、うん、でも結構意外とこう心の中ドキドキしながら、
あそうですね、ハラスメント的な指摘をするみたいな、
そうのって結構その緊張するし、なんかそれですごい空気が悪くなったら嫌だなって思うんだけど、うん、でもそれを思ってでもなってでも言わなきゃって思うから頑張って言うんですけど、
うんうん、
なんかそういうところのこうへこたれないマインドみたいなのを持つなんかコツ
秘訣知りたいですね。
へこたれないか。この発言でこのまま確かに空気は悪くなるかもしれないけど、うん、後で考えて今はこういう時代じゃないんだっていう風に思ってもらえるんだったらいいことしたっていうことになるかなっていう風には思います。それで恨まれたりとかなんか嫌がらせをされるっていうんだったらその人の倫理観とかがもうそもそもダメだったので、うん、まあ会社とかに居づらくなっていただくっていう感じになるだけなんじゃないっていう。優しいですよね。でもねそうやってね注意してもらえるっていうんだったらね、
うん、
本当に破滅してほしかったら無視しますよね、
うん、
だし例えばこの発言良くなかったよねっていうのをおっしゃってたじゃないですか、うんうんうん、私もたまにそういうのを言うこともあって
社内の方に
これはあんまり良くなかったねとか、
あ、はいはい、
自分で反省したりとかっていうのも全然あります。いまだに
破滅してほしかったら、まあ、何も言わないけれど、うん、そういうふうに言う、
まあ、世の中のためになるんだったら全然やりますね。
自分も言うし逆に自分がなんかちょっと間違ってたかもしれないってなった時に言われたらそれはありがとうって思うっていうような感じ、うん、
思いますし、うん、反省しますね、うん、結構だから定期的にインターネットでも反省させられることは今までもあったので、うん、インターネットにお勉強させていただいてると思ってます私お互い様なんですよね。私が完全に合ってるとも思ってないですし、この今の私の考えっていうのは多分10年後にはちょっとずれてるよっていうことになるかもしれないし、でどんどんアップデートしていく、で周りにもアップデートしてこうねって言っていくことが大事なのかなと思ってます。
やっぱり柔軟性
難しいですよね、
うん、そうだ自分も言うようにしようって思う。緊張したりとかドキドキするけど、うん、言うようにしようって思うし言われていたいなとも思う、
うん
うん、言われなくなると結構本当に自分でも全然気づかないところで大きなミスを犯してしまいそうなので。
そうですよね、う
ん、なんか何かちょっと違ったことがあった時には言われたいなって思う精神でもいたいなって、
うんう
ん、なんかでも昇進したりとか役職がついたりするとどんどんそれが難しくなっていくんですよ、うん
はい、
周りが言いづらくなって。
そうですよね。
だからもう我々はねどんどん自分で反省していくっていうのが大事になってくるっていうのを感じてます。
元鈴木さんクラスって言ったらですけどインフルエンサーになるとねなかなか、まあ、いろんな意見とかがバーってきますけど、
うん、
なんかでも普段見ててもやっぱりやり取りされてるというか、
うん、
ことがすごく多いですし、やっぱりさっきの、シネマティックとかの商品開発のところの話とかでもやっぱりすごいいろんな声を常に取り入れられてるんだなみたいなところは感じました、
うん
う
ん、
そうですね。やっぱりお客様とか世の中と距離が離れちゃいけないなっていうのはすごい、うんうん心がけてるところで、
うん、
なんか自分のいろんな経済状況とか若い頃とは全然違うんですけど、うん、でもやっぱりあの頃のことを絶対忘れちゃいけないなとか、
うん、
今お客さんとしてフォローしてくださってる方々の声は絶対拾って近くにいなきゃいけないっていうふうにはすごい、うん、心がけてます、う
ん、いいお話。
じゃあいい話
ですか。
もし何かこう思うところがあったらじゃあ鈴木さん宛てにリプライを飛ばして見てもらうっていう
あり
あり
ぜひぜひ待っております
いいお話ありがとうございます。
はい、
はい、というわけでそろそろお時間なのですがここでちょっと最後に元鈴木さんから一つ告知を。
はい、
はいはい、ありがとうございます。この度ですね、エンチャンテッドコルセット単体のポップアップストアを有楽町マルエにて開催することが決まりました。
行く近所近所
さっき EC のみってねおっしゃってたところなので。
そうなんです。今年はちょっとポップアップの方をねいろいろ重ねていきたいなというのでコルセットもアパレルの方もいろいろポップアップをね全国でやっていきたいなと思っております。
実際試着できるじゃあ機会が増えるっていうことですね。
そうです。やっぱり実際お手に取りたいっておっしゃる方が多かったので、
はい、
今回ですね有楽町マルイさんの4階に3月11日の月曜日から17日の日曜日まで開催をいたします。
おー
あの開催期間中は元鈴木さんも いらっしゃるんですか。
はい、私もあのひょろっと現れることがあるので、はい、ぜひぜひこれでサイズいいのかとか、うんうんうん、あのさらっと話しかけちゃってください、
はい、私も行ってみます。
買いに行きましょう。
お待ちしております、
はい
はい、今日はあの3月12日のこれ配信なので、まあ、昨日からもスタートされてるっていうことですよね。
そうなります。
はい、今週いっぱいということで、ちょっと皆さんもぜひ足をお運びください。
有楽町で会おう
有楽町でお会いしましょう
来週もご一緒にお送りしていければと思います。はい、はい、でここでちょっと一つ、感想をご紹介させていただきたいなと思います。 X の方でハッシュタグウーマンシップでいただいたポストですね。安子なさんのポストですね、うん、選択的夫婦別姓がまだ実現しない日本についての会話、本当にそう、本当にそう。話されていたように経済的な不利益も計り知れないと思う、うん、日本の GDP が世界4位に転落したそうだし、選択的夫婦別姓は待ったなしだよな、ということで、この間の65回目の最新、はい、事実婚カップルの裏技という回の感想ですね、
はいはい、ありがとうございます。安子野さん、うん、いつも感想を送ってくださいますし、安子野さんもなんか確かポッドキャストやってらっしゃる、
ね、あ、そうですね、
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この番組ウーマンシップでは女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて時にはゲストをお呼びして語り合っていきます。お便りもお待ちしております。概要にフォームを載せておりますので、そちらからぜひお送りください。レビューの方もあとお願いします。 Spotify は5段階の星評価、 Apple Podcast では星評価とメッセージも書いていただけます。リスナーさんのどんなことを感じているかとか考えていらっしゃるかとか教えていただけると大変嬉しいです。それでは本日もありがとうございました。
ありがとうございました。